種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。
いやー、ニキハジ面白かったですね。ポンです。
世の中全部種ショー、種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り、気になるドラマの感想を考察を思いつきを喋ります。今回はですね、前のクールから続いている観察医朝顔から、僕が見たい続編ドラマみたいなところを考えていきたいなと思っております。
お、
ということですね。続編ドラマ、まあ前の作品から続いて、別のドラマをやる、別のというかね、物語としては続いているものをやる。今までもね、スピンオフとか、いろいろなつながりのあるドラマみたいなものは紹介してきましたけれども、まあ今回改めてですね、続編ドラマみたいなことをちょっと考えていきたいなと思っておりまして、なんか2020年のね、続編ドラマ、まあいろいろ本当に、まあ今年は去年ね、コロナ禍で結構撮影も止まったとはいえ、まあ膨大な数のドラマがある中で、まあ続編ドラマっていうのはかなりの数あったんですね。まあ印象的なので言うと、ポンさん見てたスーツのね、2とか、あとは、BG とかね、あと久々にやっていたので言うと、派遣の品格、2007年に放送されたドラマの続編を2020年に13年ぶりにやったりであるとか、あとはこれは大ヒットですね、半沢直樹であるとか、あとずっと続いてるので言うとね、相棒とかね、科捜研の女とか、あとポンさん好きな記憶操作とかもね、2でやりましたとかとか、いろいろな作品が2020年から、まあ、今年2021年もおそらく続編ドラマっていうのは様々な形で作られていくと思うんですが、まあそういったね、続編ドラマっていうものについていろいろと考えていきたいなと思ってるんですが、そもそもなんかその続編のドラマっていうのはなんで作るのかなみたいなものを考えたときに、やっぱりまあ人気だからか、まあさっきもポンさん、逃げ恥の続編面白かったみたいなことをおっしゃってましたけど、なんかやっぱりある程度そのね、前のシリーズが人気があって、その人気をある程度持続するため、新作を改めて作るってなると、そのファンを新しく作らなきゃいけないから、まあその続きものとして作るっていうのが一般的、だったりするのかなと思うんですけれども、他どうですかね、続編作る理由ってどういうところにあると思ってます、ポンさん。
そうです、まあ、作るっていうのはその、ね、制作側の意向だから、まあ、こっちがどうこう言えるものでは、
まあ推測するっていうところで言えば
ないわけですけど、まあベースにまあ人気があって、で、まあ制作側的にもね、スポンサーの意向で、まあ2作目を作れば視聴率が取れるとか、まああとファンサービスとして魅力的であるとか、あとは編成的にこう組みやすいとか、スケジュールね、抑えた時に、こういうメンツを揃えればあれがまたできるとか、そういうこともできる、言えるでしょうし。まあ、あと、制作者の思いとしてはその、ね、続きものだったら、ちゃんと最後まで物語を完結させたいみたいな。なかなかちょっと難しいですけど、その、まあ、何？物語の途中で終わるパターンもあるじゃないですか。原作はあって、
はいはいはい、
そういうのはやっぱ最後までやりたいなみたいな話もあるでしょうけど、海外のドラマなんかもうね、十何年同じシリーズと同じドラマとかやってたりするから、まあね、日本も水戸黄門以降はあんな長寿番組は、まあだから相棒ってことになるの、相棒か孤独のグルメかみたいなことになるのかもしれませんけど。
確かに、水戸黄門とかってあれ原作あったりするんですかね。もちろんその、黄門様の話っていう、まあ、虚構じみたとか、まあ、作られたような物語っていうのは当然あるでしょうけど、水戸国のね。あるけど、想像してったってことですよね。多分、後世の人たちがね。
そう
ね。
多分、水戸光圀万有記みたいなのがあって、それをベースに作っていった、いろんなね、時代劇のエピソードを、合成させたんだと思いますけど、まあ、とにかく人気をベースにして、まあ、作り手の思いを、なんつうのかな、 発揮できるっていうこともあるでしょうし、あとそのドラマもさ、物語を作りたいっていうこととは別に、あの世界観を共有していきたいみたいな感覚もあると思うんですよ。だから、どっちかというと、アニメとかの方が多いと思うんですけど、例えばサザエさんとか、ああいうのってさ、別に物語はまあ面白くはあるんだけど、その、あの空気をずっと共有してたいみたいなのがあって。まあ、
ずっと成長しないですからね、クレヨンしんちゃんとかもね。
そうそう。だから、リアルな人間だとなかなかそれ難しいんだけど、でもあの空気を味わいたいみたいな人とか、うん、だから孤独グルメなんか別にね、うん、それこそストーリーないけど。
ああ、確かに。
ああいうものを味わっていたいだろうっていうニーズとか、うんうん、まあ制作者のなんていうか、こだわりみたいなのがあると思うから、そういう意味で、うん、あの空気もう一度作りたいみたいな気持ちもあるかもしれないですよね。
うんうんうんうん、そうか、その空気を持続させるっていう意味の続編みたいなのも確かにありますね。そっか、もともとストーリーは考えていなかった。まあ今度ね、相棒とかで言うと、なんか右京さんの若い頃の話をやるみたいな、まあスピンオフ的な展開もあったりするみたいですけど、まあずっと続いているものって、そんなに登場人物たちは別に、まあ実際には役者さんとか、それこそ、孤独のグルメだったら松重豊さんとかは年齢を重ねていっているっていうかね、変わっていってるんだけど、そんなに大きくこう状況って変わらないで、いろんなところのお店に行ったりとかみたいなパターン多いですもんね。
うんうんうん、あと、そういうところで言うと、うん、はい、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ。
どうぞどうぞ、逃げ恥、どうぞ。
逃げ恥は、あれ、まあ、あれも原作ものだから、続編というか続きが見たいというふうな希望もあると思うんですけど、やっぱその、追いかけていきたいっていうファンのニーズっていうのもきっとあると思うんですよ。
うんうんうんうん
うんうん、あの、作品の人たちが10年後どうなってるかなとか、うん、子供ができたらどうなるのかなとか、うんうん、そういう、こう追いかけたい、なんていうか、ファン心理というか、で、もしくはその追いかけることで描けるものも出てくる。だから、あの人たちが追いということに向き合った時どうなるだろうとかさ。なんかそういう、あの、世界観とか価値観とか、キャラクターたちがこういう問題に出くわしたときどうなるのかなっていうふうな意味では、あの続きものである理由があるというか、
うん、
で派遣の品格とかも俺、まあ、ちょっと見てないんですけど、多分若干そのね、あの令和的な価値観とどう向き合うかみたいなこととか、
まあ、2020年におけるその派遣の立ち位置みたいなね、
うんうん、そうそうそうもあるし、例えば北の国からみたいな、こうだんだんと子供たちが成長して自分が死に向き合わなきゃいけないとか、いろんな人たちとの人生の変化に対応どうしていくかとか、もっと古
くあれとか、そうですね、うん、北の国かまさしくですよね、うんうん
うん、不揃いのリンコたちもちょっと古いですけど、あれなんかもまさにこう大学卒業して社会人に出てどうなっていくかみたいな、うん、なんかその人生の局面局面みたいなものに出くわしていく様子とかを見ていくというのもあって、うん、でそういう追いかけたいファン心理みたいなのとかは、まあ、特に逃げ恥はね、こう人生の細やかなところを追いかけるというふうなドラマでもあったりするから、なんかそういう、うん、ね、あのメンバーがこの時どうするかなみたいな、
うんうんうん、
きっとそういう、ね、ことも、楽しみとしてはあるのかなと思いますね。
不揃いのリンゴたちって、あれは間開けて、それこそ北の国からってなんか1年後とぐらいになんかスペシャル版とか作ったりしてたじゃないですか、
うんうん、
不揃いのリンゴたちってあれどういう形式だったんですか当時。
ね、多分シーズン3か4ぐらいまでやってるんですよ、スペシャルとかも挟み
つつ。そうなんだ、1年ごとぐらい。
そうそう、1年、いや、うんうん、ちょっと覚えてないですけど、でも時々やってて、うん、だから、うんうん、あいつらが結婚してとか、あいつらが会社を起こしてって、またあいつが行方不明になってとかさ、そういう風なことを、物語の中で進んでいくから、ね、だから、ああいう話でしょって言えないっていうか、やっぱこう、時代の空気をすごくもろに受けてるドラマだからこそ、そういう風な変化の意味があるし、っていうことかなとは思いますけど、うんうん、まあ山田太一だからっていうのもあるかもしれない
です。うんうんうんうん、それだけね、まあ、人間を深く描いたからこそ、なんか続編につながるようなストーリーっていうのが 展開できる。もともと多分北の国からとかも含めてそこまで長くやるっていうのを想定して作ってるんじゃないんじゃないかなと思ったりするところはあるので、うん、そこら辺はやっぱり作れる作品っていうものと作れない作品っていうのは当然あるし、 Netflix のね作品とか、あとは HBO とか Amazon プライムビデオとかの海外のドラマとかを見ると、まあ続編がないものをリミテッドシリーズ、うん、2020年で言うとクイーンズギャンビットってすごい人気があるチェス あのドラマありましたけど、あれはリミテッドシリーズなんですよね。あそこまでで一旦終わりっていうシリーズ、あとは HBO で言うとウォッチメンとかっていうのはあそこまでで終わりですよっていうシリーズになってるんですけど、そこら辺はこう明確に分けるというかね、ずーっとシリーズを作る前提でやる、その1シーズン1ですよっつって、シーズン2やるかどうか分かんないですよっていうんだけど、クリフハンガーとしてこう次のシーズン2にフックをかける、ザ・ボーイズとかやってましたけどね、そういうものとかもちゃんとこう意識して作ってるものとそうでないものみたいなところっていうので言うと、なんかあの続編になるものとならないものっていうのは明確に分かれるのかなと思ったりとか、あとこれはこうこっち側の捉え方の違いでしかないんですけど、スピンオフと続編の違い、うん、その年を取った先の物語を描くものを続編と呼ぶのかスピンオフと呼ぶのか、幼少期を描いたものを続編と呼ぶのかスピンオフと呼ぶのかっていうところで言うと、なんかそのウルトラマンとか仮面ライダーとかポンさん好きじゃないですか、うん、あれはなんかシリーズいろいろ分かれてますけど続編なんですかね、意識的には、それともスピンオフなのか、
まあこれだその、まあ、定義は本当にね別にいいですけど、
うん、こっち側世代なんですけどね、うん、
そのまあでも作り方の都合で言えば、そのやっぱり何全く同じものの続きっていうのは制限もあるし余計なね打足になりますから、うん、やっぱ同じ世界観とか、うんうん、手法とか、うん、タイトルちょっと似てるけど、うん、みたいな、まあそういうことで、うんうん、ウルトラマンっていう冠とか仮面ライダー、だって仮面ライダーなんかさ毎回設定とかもはちゃめちゃだからね、全然同じとは呼べないよ。だって
そうなんだ、
バイクに乗らないライダーだってもうもはや出てたりしますから、
もはやもう自分の定義が揺らいでるんですね、ライダー、
仮面ライダードライブとかね、うん、まあそういう人もいますから。まあでだけどあの世界観を共有するためにこういう冠をつけているというのは、まあこれは販売ね、うん、その制作側の都合もあるとは思いますけど、同じ世界観っていうのを、うん、あの、うん、期待してる節もあって、あの俺スタートレックとかはね続編的には待ったりしてるよね、はい、今思い出したけど、
ああなるほど、スピンオフ、ディスカバリーとかだったらスピンオフになるんです、スピンオフというか違う話になるんでしたっけ、
まあまあそのスピンオフかどうかって言えば、僕はスタートレックは基本的にやっぱり全部本編続編だと思って、あ
そうなんだ、続いてるって感じなんだ、
まあ、
うんうんう
ん、続編って言うとちょっと誤解があるけど、毎回本編だけど同じ世界を共有してるもの、うん、スピンオフって言うとさ、うんうんうん、なんかそのその中のおまけみたいな感じじゃない、
まあそうですね、言い方としてはそうなっちゃいますもんね、
そう、だそこで、まあ、や作ってみてスピンオフになっちゃう作品もあるのかもしれないけど、基本的には本編として、うん、この世界について語る、うんうん、そして世界の多様性とか、つまり現実を模してるのを SF で描いてるのがスタートレックなので、そこはもう本編としてやってほしいっていう気持ちですけど、うん、スタートレックはそうね、続編待ってますよね、
かなりスタートレックに影響を受けてる。スターウォーズとかも多分マンダロリアンとかスピンオフの扱いになっちゃうんだけど、やっぱ好きな人にとっては、うん、あれこそがこう物語を紡いでるもの789よりももっと紡いでくれてるものだから、あっちをもう続編、はい、正当的な続編として捉えたいみたいなのがあったりするんで
ややこしい、
そういうのはありますよね、はい、うん、あとはまあ原作ものと続編みたいなところで、原作としてそれこそ逃げ恥だったらば、ドラマの中では完結しなかった漫画原作のストーリーみたいなものが今回のスペシャル版では取り入れられてたりとかして、なんか原作があるからこそ、まあ、あの続編ができる、逆に言えば原作がその、あのドラマの原作がものすごく短くって、ドラマとして拡張しててそれ以上の広がりがないものをいかにしてこう脚本から想像力で補っていくか、でもそれは原作のファンからすると勝手に作り出したものだったりするから、どうなのみたいなところで論争を読んだりみたいなことはあったりする、その原作ものとの関係性みたいなところの難しさもあったりとかする。あとはさっきもちょっと話しましたけど、北の国からとか不揃いのリンゴたちとか、おそらく最初はそんなに長く作る想定がなかったものが伸びていった、 ものと、もともともう全部の物語を決めて、それがスターウォーズだったらば、エピソード1からエピソード9まで、ジョージ・ルーカスの頭の中にはあったみたいな話がある。まあ、それは改編されてたんですけど、なんか最初から決められている続編みたいなものと、人気があったからこそどんどんどんどん展開していく続編みたいなところ、みたいなものが、違いとしてね、それぞれ続編っていうドラマのくくりとして見てもあるのかなと思ったりします。で最近で言うとね、その、まあ、ユニバースっていうね、言い方で、マーベル・シネマティック・ユニバース、MCU とか、DC コミックスのユニバースとか、あと、ワイルド・スピードっていうね、映画のシリーズとか、あと、ゲーム・オブ・ストローンズとか、なんかその、いろいろなその、一つの軸となる世界観が共有されつつ、スピンオフと呼ぶには、なんかあまりにこう物語として繋がりすぎているような、いろんな作品群っていう、まあ、ドラマも映画も全部横断して MCU とかやってますけど、なんかそういうような作りっていうものが海外ドラマを中心にちょっと流行ってきてるというか、まあ安定してね、ある程度お客さんを呼べるというところも含めてやっているところはあったりするかな。逆にこう、日本におけるユニバース、逆にじゃねえな、日本におけるユニバースみたいなもので、ポンさん浮かぶもんあります？ライダーとかなのかな、やっぱり。ウルトラマンとかなのかな。
そうね、まあ仮面ライダーも、ウルトラマンもユニバースですけど、ただ総合的に見なくても済むように作ってはあるよね、うん、単体だけ見て、うんうん、
単独で、
うんうんうん、そうでもやっぱあの映画とか見てみると、あの時のあのセリフがとか、うん、特になんかね、最近のウルトラマンとかも昔のウルトラマンのあの名場面をみたいなところとか結構多いんで、
うんうん、
初期のウルトラマンのあのエピソードをフューチャーして作ってる物語も多いので、うん、まあ、そういうのを楽しみたい人は、うんうん、古いのを見直したりとか、
うんうんうん、
そうだから、まあ、北の国からは比較的そういう意味では全話見とくと余計楽しいとかはあるんじゃない？
やっぱ俺年末年始撮ったんですよ、日本映画専門チャンネル一気にやったんで、はい
はいはい、
合計多分ね 12×4 で48時間ぐらいあるんですよね50時間くらい多分、
そうでしょうね、はい、
これちょっとゲームオブスローンズ以上に僕の中でハードルが今高いんですけど、どっかのタイミングでね、うん、必要になったら見たいなと思っておりますが、
でもそういう意味ではあんまり連続性がある世界観を描くっていうのも、うん、あんまりなんかテレビ局が番組を作ることが主導になってるから、その辺の難しさもあるのかもしれないよね、
うんうん、確かにね、そうっすね、
ショートタームで稼ぐみたいな。だから昔はさ、でももっともっと長い番組多かったんですよ。例えば、うんうんうん、ちょっと例違うけど、時間ですよっていう、うん、古いけど、森光子さんが、お母さん、銭湯で、おかみさんの役をやってて、
うん、
で、そこで起こるてんやわんやみたいな、だから、まあ、堺正章とか、あと、後期はトンネルズが出たりとか、うん、そういう、まあまあ番組なんですけど、ホームドラマですけど、これなんかもめちゃくちゃ長いし、シーズンも複数作られてるから、
うん。
昭和があって、平成版があってみたいな感じだから、これなんか話数的にはめちゃくちゃ多いとは思いますけどね、多分。
うんうんうん
うん、そういうのとかもあったから、まあユニバースというかなんだろうね、でもなんか筋的にそれをつながり合うっていうことはあんまり求めてないのかね。危ないデカとかもめちゃくちゃやってたと思うし、ねえ、だけどあんまりその、うん、だからビジネス的になんか作られてないところが可愛らしいとこだよね。そういう
のがあって。MCU とかめちゃくちゃビジネス的なことを考えてやってますからね。そこら辺のつながりとかね。そう
ちょっとまあいろいろありますけど、こうオレンジさんの見たい続編をちょっとね、聞きたいですね。
見たい続編ってちょっとだけいいですか？ポンさんの方で、まあ今すでに上げてくださってますけど、はいはい、なんか今までの良かった続編ドラマとかっていうのが、うん、もし他でさっき話したので漏れてるのがあればピックアップしておいて、はいはいはい、僕とかはやっぱコードブルーとかすごい好きなんですよ。医療ものですけど、ずっと一番最初は、それこそガッキーとかヤマピーとかが主演してたのから、うん、2シリーズかな続いて、その後次の世代に移行したんですよね。うん、成田凌さんとか、荒、うんうん、木優子さんとか、はい、なんか、そこのなんか、うまくこう、つないでくれてる感じでありながら、前のシリーズのメンバーとかも時々顔を出すみたいな感じっていうのが、僕は結構好きで、
うん、
しかも、あの、脚本、うんうん、まあ、僕、個人的な好みになりますけど、足立直子さんで脚本家になってからさらにドラマ性を増した、その、新しいメンバーになってからのシリーズも、逆にか、見ること、好きになることによって過去のシリーズも好きになるみたいな作り方をしていて、それはすごくいい。うん、でも、コードブルーは確か原作がないんじゃなかったかな、だ、なので、オリジナルでそれを作ってるっていう意味でもすごい好きな作品だったりするんですけど、うんうんうん、他なんかあります？ポンさん。
そうっすね。あの、まあ、俺が見たくてずっと期待してた、うん、当時ですよ。本当めちゃくちゃ古い時ですけど、うん、あの、やっぱり猫が好きっていうのとかはずっとなんか期待してましたよね。
あれってずっと続いてたんじゃないんですか？
スペシャルはね、散発的にやってて、うん、それをなんか見てたような記憶はありますよね。あとまあね、これはめちゃくちゃ古いですけどね、うん、昔あの、桃井かおり主演のね、花変路っていう NHK のドラマなんですけど、うん、
はいはいはい、
これが好きでね、
はいは
い、まあなんていうんですか、その、まあ、作者の子供の頃のみたいな物語で、ちょうどその戦争を、関東大震災の頃かな、そのあたりから戦中戦後、うんにかけての物語なんですけど、まあ、その、なんていうか、出てくる人たちも、なんか森元でとか、一世尾形とか、その、中条静雄とかも、もう、俺の好きな、あの、人たちばっかり出てて、もう、その、世界もすごくいいし、あの、まあ、物語も面白いし、っていうので、だから、さっき言ってた条件がもう、全部重なってるみたいなやつで、
へえ。
そうそう。子供もだんだん大きくなっていくんですけど、名前がね、新一ってあの、震災の新に数字の1で新一なんですけど。
すげえ名前だろ、
うん、なんかね、これは本当にちっちゃい頃でしたけど、すごく面白くて、厚み清がナレーションだったのかな。で、これはもう、
へえ。
なんか、3作ぐらいやってるんですけど、ずっと。
最近 BS で1回やりましたよね。
そうそうそう。
去年か。
やったんですよね。うん、あとは、男たちの旅路っていう、鶴田浩二主演で、水谷豊とか、森田健さん、もう古すぎるけど、うんうん、これもね、まあ、戦中派の男がガードマンをやってるっていう設定で、その、戦中派と戦後派の、うんうん、まあ、若者たちの、その価値観の違いとか、社会で、こう、うんうん、ちょっと、挟まれて、なかなかこう、うまくいかない人たちを取り上げるとか、なんかそういうこととかを描いた作品で、これも、だからシンプルで面白いっていうのと、うん、あとなんかこう、うんうん、あれでどう続き作るのかとか、そういうこととかね、うんうん、まあ、シンプルに混ざり合って、あの、面白かったとか、まあ、はい、ちょっと古いですけど、こういうのありましたよ。はい。
でもそう、それってどうですか？その続編として見たいのは、今の2020年におけるそういう物語なのか、それとももう設定というか舞台自体をもうその当時の、まあ、描き、映像的にもなんか寄せてって、その続きを見たいのかというとどっちなんですかね？
今見たいかって言われたら全然見たくない、続編は。
違うんだ。
うん、だ当時、ものすごく見たかったなっていうのはありましたけど、そう。まあだから、あの、見たい話というよりかは、当時めちゃくちゃ見たかった。だからね、その、なんかちょっとオールドスタイルが良くなるよね。その、時間ですよとかもすごい続編を僕は期待してて、あの、当時ね。だからあの世界観がやっぱり楽しいっていう、そういう待ち方だったのかもしれないね。話の筋とかっていうよりかはね。
うん、うん、うん、うん、うん。なるほど。まあ、あの、最初の方にも説明した通り、今期もいっぱい続編ドラマってあるんですけど、はい、多いのはやっぱ圧倒的に刑事ものとか医療ものがやっぱ圧倒的に多いんですよね、うんうんうん、見ていくとね。あとは探偵ものとか、まあ、やっぱ事件とかね、何かしらのものがとかあると、一話一話をこう埋めやすいというか、掛け算しやすい、軸となるストーリーとかキャラクター設定とかがありつつ、そこにいろんなもの掛け算しやすいから、そういうものをやりやすいんだけど、なんか、個人的にはそういうものに触笑気味というか、相棒とか、今更もうシーズンなんですか、19でしたっけ、うん、になってるような状況で、入り込むの難しいなっていうのあったりするから、それよりかはね、ポンさん言ってるみたいにその世界観を共有していて、まあ、単独でも楽しめるようなものみたいなものをちょっと期待したいなっていうところで言うと、
うん、
まあ去年、僕2020年のドラマベストみたいなツイッターとかで投稿してたりするんですけど、
はい、
その中でもやっぱり続編作れるもの作れないものみたいなものがあって、うん、僕1位に選んでる心の傷を癒すということとかは、まあ、続編は作れないものというか、もうあれでも完成しきっている作品だと思うので、
はい、
別にそこに関連する作品とか作ってほしいとも思わないしっていうところで思ったりとか、スカーレットとかね、朝ドラでもうあれだけの期間でもう人間模様とか全部描ききってる作品だと思うので、なかなかこれから続編みたいなスピンオフとかもあんまやってほしくないなみたいなところは思ったりとかするんですけど、
はい、
まあ、探偵物でいうとね、羽村明とかは、まあ、間違いなく続編作る前提であの作品作ってるよなとか思ったりするとかいろいろあるんですけど、
うん、
やっぱりそういう意味で言うと小滝兄弟ですね。小滝兄弟と四苦八苦がやっぱり一番見たいですね。はいはい、あの、せっかくあの二人を中心としたいろいろな関係性の中で、見れる。それを、なんて言うんだろう。その、事件とか、何らかのこう、亡くなった人とかそういうものを絡めずに多分できる作品だと思うんですよね、うん、あの二人の魅力を軸に紡いでいく。それこそ同じ脚本で野際久子さんはアンナチュラルとか最近のミュー404とかであまりにその構成全体としての構成を意識した作りをしすぎているような気がしていて、そこになんか毎回やっぱり事件が起きてって、で全体としてはなんとなくのその伏線をいろいろ入れながらのストーリーがあってみたいなところにこだわりすぎていたような嫌いがあったので、もう少しなんか楽に一話一話をこう楽しむような作品っていうものを作った方が乃木さん的にも実はいいんじゃないかなみたいなことをちょっと思ってたりするので、小滝兄弟の宿泊については、うん、まあ、いつになってもいいので、
うん、
続編をちょっと期待したいななんてことは思っていたりする。そこら辺は、うん、もうでポンさんどうですかね。最近のドラマでも昔のドラマでもこれから続編を見たいもの、2021年2020年この2020年代に見たい続編ドラマみたいなところで言うとどうですかね。
そうですね、ちょっと振り返ってみたんですけど、まあ羽村明は僕も見たいですけど、うん、どうするのかなっていうか、ね、まあね、この今時にハードボイルドやるっていうのはどうしたらいいかっていうところでの舞台をね作ったドラマなので、まああれは続き入れるのかなみたいな、
うん、ね、続くと思いますけどね本当に。
あとはね、こうちょっと試しに私定時で帰りますとか続きどうするのかなとか見たいよね。
あれってでもクリアしたんじゃないですか、定時で帰ったんじゃないですか。
いやいやいや、つまりこれは逃げ恥と同じなんですよ、うん、つまり社会は100点取ることないんですよ。いつまででも同じようなこととか、あとこぼれ落ちてる、うん、悩みっていうのがいっぱいあって、うん、逃げ恥っていうのはその暮らしとか生きるっていうことだけど、やっぱこの仕事っていう面において、世の中でまだまだ解決できてないこととか、シンプルに違和感感じてることをどう向き合うかっていう話もあるし、あと時代もね、すごく影響あると思うんです。うん、このリモート時代に、どういうふうに、やっていくのかっていう、それを小ネタじゃなくて結構メインで取り扱ったらどうなるのかなみたいな、うん、なんかその辺とかは、うんうんうん、定時で帰りますわ、まあ、ちょっと見てみたいなと思いますよね。
ちなみにそうだ、ちゃんと聞いてなかったけど、逃げ恥の続編はポンさんどうでした。僕はなんかあんまりにこういろいろなこう伝えたいメッセージとか取り上げたい社会問題みたいなものをこう盛り込みすぎていて、なんかこれやるんだったら次のシーズンをもう一回やった方が良かったんじゃないかなっていうのは正直な感想なんですけど、
うん、そうね、だから次のシーズンのなんか、総集編みたいなものを見た感もあるのかもしれないですけど、これはでもこの続編話につなげるならばやっぱり、うん、なんつうのかな、このチームで作るものを見たいっていう風な、そういう視点での続編希望ってのはあるよね、きっと。
ありますね、ありますね、そうですね。
この脚本家で、この演出家で、そしてこの枠組みで。
一人もキャストを外さずに。
そうそう。うん、だからそういうなんか枠組みで続編期待したいっていう風な中においては、この逃げ恥っていうのはまさに、うん、あのチームが作ってくれたんだっていう感覚があったと思うから、まあ、もろんその精度はいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、他のドラマもきっとそうだと思うんだよね。うん、なんか、まあ、見た目上はさ、主演があの人でっていう言い方だけど、多分、スタッフがあのスタッフなんだとか、やっぱ脚本家があの脚本家なんだみたいな、うんうん、そういうことが大きくこう、続編希望の一つの要素にもう、今時だと、そういうファンの姿も多いと思うんで、うんうん、なんか、 まあ、逃げ恥は、
うん、
僕は、面白く描けてたと思うし、まあ、むしろ逃げ恥ではもうもはやないぐらい、これを、やっぱコロナの物語として、早く誰か描けばよかったのにっていうのを、まあ、割とストレートに、かつ、丁寧に描いてた感は僕はあったから、もちろん、こぼれ落ちてることはいっぱいあると思うんですけど、でも面白かったですけどね。
うん、
あと、続編もう一個、一応言っておきますね。安らぎの時だね、やっぱり。
あれも、終わったんじゃないですか、完全に。完全に墓参りで終わりましたよね。あれ違うんですかね。
違う、あれはもうだから、現実と虚構が、溶け合って、すべてが、倉本壮の頭の中に帰っていくっていう物語で終わったんですけど。
そうでしたよ、そうでしたよ。
はい、そこからまたスタートですから。いや、本当でも、
ここだな、
いや、老人向けのリアリティのあるドラマっていうのが、はいはい、やっぱ、ないんだよね、結局。なんだかんだ言って。それは、その、スポンサーの都合がなんかわからんけど。だから、
うん、あ、確かにね。
それは別に、続編じゃなくていいけど、同じ世界観の安らぎ、ユニバース。安らぎユニバース。ね、ミッキー・カーチスがまた違う役で出てもいいじゃないですか。
世界観って何なんですか。
いやいや、本当にそれは思う。いや、つまり、渡る世間は鬼ばかりの次を誰もやらないわけじゃないですか。
う
ん
う
ん、
あ、確かに。確かに、それはそうだな。
で、
う
ん、多分、逃げ恥もそれは、意味論としては近いことをやってるわけだけど、でもやっぱ、昔の、うん、この、40、50年のドラマのフォーマットにのっとって、まあ、うん、終わってまた次っていうことだと思うから、俺はあえてその細々とした課題とかを長いタームでチクチクやっていくようなドラマをなんか見たいですよ。で、それは結果ユニバースになるし、まあなんならほら、今度ユニバース化すりゃいいじゃん。各局で。同じ世界観で、富士もテレビ朝日もやるのみたいな。で、ネットフリックスもやりゃいいじゃん。そうすると、全部見なきゃいけないみたいな。今はほら、なんか、フルーで続編をみたいな、なんかああいうせこいことやってるからさ、はいはい、ダメなん
だ。やだ
っては、思うから、もっと、どんとなんか、あ、それは見るわ、みたいな。だって、片やゾンビものとかはさ、めちゃくちゃスピンオフだとかやってるわけじゃん。
ゾンビものっていうものをスピンオフと呼ぶかどうか難しいですけどね。
もう俺わかんないもん、世界観というか、あまりに多すぎて。
ウォーキングデッドとかの話をしてますよね、多分ね。
ウォーキング。まあまあ、みたいなこととかはできると思って、まあまあ、安らぎユニバースも期待ですかね、
うん。うん、面白い。ありがとうございます。そういう、確かにね、昼ドラとかの枠とか使ってね、自由にやるっていうのはすごくいいなと思いますよ。うん、僕も。はい、ありがとうございます。ということでですね、今回は続編ドラマというものをテーマにですね、いろいろと自分たちが見たい続編ドラマみたいなものを含めて、語ってまいりました。お相手はオレンジと、
そうですね、まあ、シンプルに半沢直樹の続きが見たい人もいるんじゃないでしょうか。私は見たいです。あ、はい、ポンでした。
タネラジ、また。